FM 山口アナウンサーの鈴木明久です。なるほどジャパン、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんにちは。
こんにちは。
サザン携帯落ちましてね。
落ちた、
うん、
落としたんですか。
いや、落選です。
落選
は、
au の皆様お聞きでしょうか。サザン携帯余ってませんですかね。
あ、全国3000台、ね、うん、残念でした。
1、2台予備があるんじゃない。
予備がね。
3002台とかね。ないかな。
どっかないかな。
ネットに出てないですかね。もう出てるでしょ。出てないですか。
出るんじゃないですか。
すぐ出ますよ、多
分。ほんと？
30万とかするんじゃないですか、その代わり。
うわー、するね。
うん。
いや、でも、ほんと、そのサザン携帯用に、乗けていった7、8万ぐらいかかるんですかね、あれ。
は
あ、全部、買いようとすると、
うん。いやいや、それ預かりましょう、じゃあ。なんとかしましょう。
ついてもらえますかね。
それ
発注しても大丈夫ですかね。
一応預かりましょう。
ああ、はい、わかりました。ということでございまして、
はい、
巨人の、メイクレジェンドが、いよいよ、
はい、
これ来るんじゃないの。
いや、今4ゲーム差でしたっけ。
何言ってんの。
3ゲーム差。
3だっけ。
3
か。
3ですよ。
3ね。
昨日、今日は木曜日ですから、
うんうん、
昨日水曜日、両方勝ちましたから、
うん。あ、そっか。
阪神さんも。
3ゲームね。
そのまま。
メイクレジェンドって。
メイクレジェンドですよ。
って言ってるじゃない。
言ってますよね。
もう。どうも冷ややかだね、ここまで来ても。
いや、どうかな。
阪神行っちゃうかね。
いや、僕は阪神行くと思いますよ。
だって、この前の試合なんか、もう、我々が大好きな、イー・スンヨプ選手が、3発も打ってくれたね。
打ちましたね。
やるね、やっぱりあいつは。
やるなと思いましたが。
いやー、イー・スンヨプを応援していてよかった。あれなんで急にあんなに打つの。
いや、打ちましたね。
いや、それはオリンピックで目覚めたんですよ。
ああ、そうか。
あの一発で。
なるほどね。ほんと、選手も生ものやね。
うん、まあ、そうですね。
ああ、そういった意味で言うと、もう手がつけられんよ。
第5号かなんかなんでしょ。びっくりですよね。
はい、
何しょったんちゃう話
よ。2桁なんか全然いかないですよね。
ああ、
うん。
で、まあ、阪神との直接対決が、いよいよじゃないですか。
そうですね。
今日から？
週末からそうですね。
ね、金曜日から3連戦でしょ、
はい、
すごい。これで。
これは盛り上がるよ。
これで3つやっつけるわけですから。
うん、これ3連勝したら本当並ぶってことだ
よ。3連勝したらね。いや、そりゃそうですよ。
だってお前、春先さ、4、5、6、7、
はい、
阪神なんか、
もう。10ゲームとかでしょ。
その時点で優勝とか言ってたよ。
うん。うん。もう間違いなかったですよね。
ね。ね、それがここまで来ましたよ。
まあそうですね。
ね、
来るもんですね。
これは原因はどこにあるんですか。阪神が勝率落としてきてるんですか。
うん、うん、そうそう、オリンピックからね。
うん、
で、あの時やっぱりほら、藤川さんとか、
はい、
新井さんとかも怪我しましたしね。
ね、
うん、
取られて。
GG さんは？
GG はあれはどこだっけ、西武でしょ。
うん、あれパですね。
関係ない。
パですね。
パです。はい。
だから後ろのピッチャーが取られると。
うん、
やっぱり野球が作りにくいんだね。
うん、そういうことですよね。
だから安定性がなかった、
うん。あなたはこの間リリーフに出て、うん、ジャカスカやられましたよね。
ソフトボールがありましてですね。
は、
先日、練習試合でね、
うん、
FM チームと、
はい、
医師会の皆さんですかね。
そうなんですか。
は、ソフトボールの練習試合やりまして、
ええ。
もう社長すごいよ。
あ、社長すごいんですか。
ナイスピー。
あ、そうですか。
ピ
ッチングはね、もうコーナーに振り分けるわ、高低差は利用するわ、まあ、なんつうんかな、あれ。
岩瀬みたいな感じですね。
そう。絶妙のね、コントロール。
うん、
そこまで言いますか。
うん。だって、4回までか、
うん、
ピシャーと抑えて、
無失点、
勝ってたんですよ。6対2ぐらいで勝ってたんですよ。我々チームが。で、その後やっぱりほら、じゃあこの辺でちょっと変わろうっていう話になって、じゃあ僕行きますみたいな。もうリリーフだ。
は
あ、まあ4回5回抑えればいいよ。
はいはいはい、
ジャカスカ打たれてね、打ちやすいんだな。僕の球は。
なん
で、ね、仕事でもそうだけど。
バッティングピッチャーじゃないんですから。
ジャカスカですよ、本当に。
なんか受けやすいボールを投げるんだな。
投げるんだなって言われても。
結局16対6ぐらいで負けましたかね。
そんな数字でしたか。
うん、相当打たれましたよ。
本当打たれてますね、ジャガスが。
うん、
よう走らされましたよ、私。
ライトをね、守られてるんですよ。
あ、外野が走りましたね。
ダメですよ、ライトなんか。若い人がやらないと。
それでやると、オリンピックの女子のソフトボール、
はい、
やっぱすごいんだね。
いや、それ比べちゃいけませんよ。
いやいや、そりゃそうなんだけど、一応は女子じゃないですか。
まあ、一応はっていう
か、ね。我々は一応は男子じゃないですか。でもね、全然走れんし、なんつうんかな。
もうね、玉見えませんよ。
見えんね。
どこにある、白いのは浮かんでるのはわかるんだけども、はい、どこにあるかがわかんないですね。
それがどれぐらいのとこに落ちてくるかもわかんない。
全然わかんないですよ。
もうまさにね、GG 状態。
GG 状態。
うん。
はあ、
ボールが見えるまでに2秒かかって、ね、その高さを判断するのに3秒かかって、こっちだって思うまで2秒かかって、はあ、足が動き出すまでに5秒かかるわけですよ。はあ、で、そこまで12秒ぐらいかかるわけですから。もうホームインしてますよね。
ああ、その辺でボールが起こってるわけですよね。
はい、ああ、これね、やっぱり体を動かさないとね、ええ、ダメだなと思いましたけどね。
健康ですよ、健康第一。
さあ、今週で言うと、ほら、自己前とか、
ええ、
汚染前。
汚染前。
などと言われてますけども、大変な騒ぎになってるじゃないですか。
はい、こういうのも初めて聞きましたね。
ね。え、そんなあんのっていう話でしょ。
いや、ルーツ、そら、そういったの、食べてはいけないっていうか、ちょっと商品として出せないも品物ってのは、どんな場面でもね、多少は出てくるわけじゃないですか。
うん、はい、
で、それがこういったなんかこう、流通 がきちんとやっぱりしてて、
はい、
そこに、そういった不正が働くなんてのはね、うん、初めて聞きましたよ。
確かに。
もう自殺者まで出
て、そうですね。
かわいそう。
ねえ、うん。で、これは、いわゆる工業用に使われる。
はい。そうですね。工業用のになるんですよね。
ね。
うん、
お米。で、流通してて、
うん。
給食やら。
はい。
おかきとか、あられとか。
うん。
それから。
食べちゃってたわけですか、
そうですね。
焼酎まで。風評被害もいいとこですね。
ね。
で、これ、だって、ほら、小麦などが、こう、値上がりしてて、うん、やっぱりお米の時代やねっていうね、流れになってたじゃないですか。う
ん、はい。
ね、あ、みんなお米いいよって食べようよって言って、
うん、パンじゃなくて米だよご飯にしようって、ね、
そう、ようやくね、GHQ からのね、呪縛から解放され、
だいぶ前ですね。
我々の本来の主食であるお米がね、
米、
はあ、
あなたでもタイ米みたいですね。
そうそうそう、
ああ、よくやります。
米は米でもね、
タイじゃないですか、それタイ米ですから、うん、ふんじゃないです、ふんじゃ、
おーってなってたのにさ、こんなことになっちゃって、
うん、
お米悪くないのに。
うん、
全くね、悪くないですよ。で、公表されたね、
うん、
流通経路の業者の方々だってね、
うん、
かわいそうですよね。
そうそうそう。
知らないんだからだって。
う
ん、
被害者っていう ね、
うんで。しかも公表リストミスがあったとか言うんでしょ、厚生労働省、はい、
えー、
何をやっとるんだ、貴様、まあ、
一時が万事ね。ほんま。
さっとやれよ、仕事と。
なんつんかな。で、要はよく報道を見てると言われるのは、これ、小泉政権時代の規制緩和がこういう形になって現れました。
うん、なんかそういうの
は、ね、
よくありますよね。うん、小泉時代の。
そう。で、規制緩和って、あの頃は規制緩和がいいんだと。
はい、ええ。
ね、
言われてた。ね、うん、
けれども、やっぱりそういう歪みが出てて。いや、でもね、やっぱりね、こういうね、悪さっていうかね、悪いことを考える、やからがね、うぞむぞおるんですよ。
おるんですね。
ね。で、やはりね、あの会社自体もその、なんていうかな、利益を出す。ね。利益を出すために。っていう。
うん、
まあ、至極企業の倫理、考え方としては、まっとうなんだけれども、うん、でも、そこにはやっぱりモラルがあって、
うん、
ね、
うん。
そんなん当然だと思うじゃない、こっちは。そうじゃないんだね、あの人たちの価値観。おかしいよね、やっぱり。
おかしい。
そうかと思うと、
はあ、
リーマンブラザーズなんていうところが、破綻したとか言って、
いきなりでしたよね、これもう。
負債総額が、およそ64兆円下だ。
あ、ピンときませんね。
はあ、
64兆。
何するとこ？リーマンブラザーズ。
まあ。
証券会社でしょ？
ええ。
最大の証券会社？
あ、まあそうですね。
アメリカ4位。
アメリカ4位なの？
うん、
じゃあ最大じゃないですね。
まあ、最も大きいうちの一つなんじゃないですか。あの辺のグループもみんな。上位から見ると。
そうなん。
で、これ、いわゆる金融ショック。
はい。
って言われてて、日本経済にも大きな打撃があって。
うん、
今、大変な騒ぎになってますよね。 でもこういう言い方すると申し訳ないんですが、はい、これ結局ギャンブルで負けたってことですか。
さあ、
いや、リーマンブラザーズとも言い切れないじゃないですか。
ギャンブルでしょ、あんなもんは。
いや、ま
あ、あれですか、サブプライムローンの絡みでしょ。
ああ、サブプライムローンでいわゆるそのいわゆる債券を複雑にこう金融商品化して、うん、もう全世界にばらまいて売ってるわけですよね。うん、でどこに何が潜んでるかっていうわからないような、うん、商品に なってて、
はい、
でそれが巨大な利益をこれまでは生んでたんだけれども、うん、いわゆるサブプライムで焦げ付き始めて、うん、開いたってこれ全部傷もんだぜっていう、
うん、
でそれでの損失、こんなことしちゃいかんやろっていうい
わば自業自得ですか。
自業自得というんでしょうね。でも経済学者でも分かってないんじゃないですか、
は
い、言わんや我々素人などは何が悪くて、うん、何が問題でこうなってるのかっていうのは分かりませんが、
うん、
ギャンブルですよ。
そうなんですかね、
うん、
うーん、
本来の経済活動に立ち返りませんか。
物を作って、はい、それを売る。
ですか。買ってた。
朝日が出たら、はい、ね。
そこですか。
外に出て、はい、ね。田んぼを耕す人もいれば、
う
ん、会社に行って物を作る人もいれば、うん、で、それで、これは、原価、ね。いくらぐらいかかってるから、売るときには、申し訳ございませんが、ちょっとだけ利益を、
うん、
分を乗せて、買ってください。
そうですね。
でそれでさ、やってっていいんじゃないのっていう。
いいですよ。で年間契約取ってくれれば、キックバックしますよとかね。ね、それの 2% はこっちに投資してみませんかとか、ね、
そうなってきますよね、でもね。
同じです
よ。同じか。同じ同じ。
まあだから、要はですね、成功うどくですよ。
そうね。
そうしましょうよ。
うん、と僕は思うんですよ。本来に立ち返りませんか、うん、かと言いながらも、
はい、
やはりその地球規模全体で、お金余り現象なんてよく言われてて、
はい、
お金は流動化させないと腐ってしまうから、
うん、
こういう市場、証券市場だとか、なんとか金融商品に流れ込んでいくとか、
うんうんうん、
で、あと先物がどうだとかね、
はい。
これ原因はどうなるんですか、これの影響で。
はい？
原油。
原油ね、
うん。
原油は今、
要するに、投資家の目がそっちに向いたわけですよね。うん、
向いた向いた、
うん。
向いたことによってこういうことも引き起こしたとも言えるわけじゃないですか。
言えるかね。うん、そうか。
ね。
はあ、ははあ、でも、いわゆる原油市場、アメリカの先物原油市場は、こういったジャンルのものの、地球規模で換算すると500分の1の規模ぐらいらしいですね。アメリカでしょ、
うん、ああ、そこに金ばっかりブワーッ
と行ったわけですよね。こんな小さいところ行っちゃいけんっていう。
つまりゃせんねんや、はあ、ありもせんところお前買いに来ちゃつまりゃせんねんや。
ほんまそうよね。
そういうことでしょ。
でその辺のホールにさ、ね、200何人しか入らないのに、
はい、
そこに3000人4000人来たらどうすんだと。
そうだから警備員2人ぐらい立てないとダメですよ
っていう話になるでしょ、う
ん、パイロンをきちっとこう迂回させるような格好にして、
は
い、ダメですよ。
だからその時のケアどうすんだと、
うん、
そうですよ、
いうことも
考えなきゃいけないと。
考えなくちゃいけないですよ。
大変ですよ、もうリーマンブラザーズね、え、このど、これでさ、また景気が一段と、どうのこうの悪くなってって言って、うん、僕たちのあれに響いてくるんですか。
あれにね。
あれにね。
あれに響きますよ。
いや、そら響きますよ。
ますます物を買えなくなるよ。
物を買えなくなりますね。
焼肉にも行けんかもしれない。
焼肉なんかもう、もう3年以上行ってないですよ。
3年以上ですか。
うん。
あ、それ行ってないですね。
それ行ってないですね。
行かれたんですか最近。
なんか、なんかつまんだような覚えがありますけど、3年行ってないですか
行ってないでしょ。
いや、3年ってことはないと思いますよ。
2年。
いや、少なくとも去年は行ってると思いますよ。
去年行ったっけ。
去年行ってます、行ってます。
どこに。
いや、行ってます。去年の秋ぐらいに行ってますよ。
誰と。
このメンバーいましたよね。
いたっけ
いや、食べたこと
覚えてない。
食べたこと忘れてるんですよ、もう。
あ、そう。
はい。
なんだかな、まあ、
だから昨日の晩飯何食べたかわかんないんだもんな、もう。
ね、経済ニュースです。
はい。
シャープが、
はい。
65型の 液晶テレビの新しい製品、
はい、
アクオス、はい、LC65GX5 10月の23日に発売します、
うん、
65はこれですね、うん、店頭の想定価格、
はい、
いくらだと思いますか。65です。
65じゃ最大ですか、液晶では。
いや、今んとこ最大でしょうね。
大きいな。
これはね、液晶ってなかなか大画面するのが難しかったんですよ。だから大画面プラズマが先行したんですよね。はい、で、なんで、作るの難しいはずですよ、でっかいのは。
うん、
均一に、
はい。
それを確立したというシャープさんの技術。
はい、
これは高いでしょう、開発費。
うん、
従いまして。
従いまして。
65型で。
はお値段
!198 万円
高っけ。
え
?198 万
そんなしないの。
しない。
ほんと
店頭想定価格、うん、68万円前後。
安い。
お買いになりますか。
いいえ。
届けます。届けます。支払いは後でもいいです。
焼肉も食べれませんから。
はぁ、そこまで来ました。
いや、安くなりましたね。
68万円前後で売り出すと。
はぁ。
で、1インチ、1万円に迫る勢いだと。
そうだね。
で、
う
ん、従来の65型よりも、およそ30万円安い。
はぁ、い、ね。いいとこ言うね、
すごいね、
僕も。
そうだねって。さっき198万って。
ああ、ね、
200万近いじゃないですか。
桁が。それ工事費込みだから、俺の言ったの。
あ、なるほどね。配線も含めてね。
配線と、それから、ほら、壁紙も変え
ない。かかるかかる。それはかかる。
変えなくちゃいけない。
うん。それに合わせたインテリア関係、ね。
ラックも図面引いたりせん
と。専用ラック作ってね。
う
ん、
そうそう。
かかる場合。
そらかかるわ。
そらかかる。うん。で、競合します、松下の、
はい。
65型。こちらはプラズマです。
プラズマ、ね。
65型プラズマテレビより低い価格設定になる見通しだということで、薄型テレビのですね、価格競争がついに、超大画面モデルまで波及してきたと。
なるほど。
65があった。
65ね。
65型。
これなんかもう、あれだ、横に置けないから立てるしかないですよね、もうね。壁に。
うん、だから、65でも縦長なんじゃないですか。
縦長でしょう。
縦に長い65じゃない
ですか。16対9じゃなくて、9対16。うん、
すごい見づらいと思いますよ。見上げなきゃいけないじゃないですか、ね、これ。
これはすごいわ。65型の液晶で68万円。
は
どうですか。
どうなんでしょうね。
どうなんでしょうね。
はやっぱ、シャープさんには勢いがありますね。
すごいですね。
うん、確かに。
ねえ。
うん、アクオス。
アクオスね。
これは爆発的に売れるかもしれませんね。
65が。
うん。65か。
もうそれが基準になるかもしれませんよ。画面の。
スタンダードにね。う
ん、65で普通なんだと。
開いたー。納期は
納期は、これはすぐだと思うけど、僕のちょっと時間かかってるんですよね。60より上があった。びっくりした。
65ね。
やっときますか。
いやいやいや、もう無理です。もう無理です。もう、無理な感じです。
今なら解約してもいいんじゃないですか。
いや、どうだろう。いや、もう落ち始めてますから。はい、口座から。
っていうか、電話があると思いますよ。あのの、出たや。どうするか。
新しいぞ。
どうするかって。いいわ、やっちゃったらいいんちゃう。
よく我々は、このなるほどでも、物を買いましょうと。ね。
そうそうそう。
そうやって、こう、循環していくからって提案してますけども、その買い時っていうのは難しいね。こうなってくると。
そこら辺はね、かなり勉強しないとやばいですね、
我々。やめないとね。
早いってもじゃないですか。
ね。今これだと思って買うと、もう1年経つと、新しいモデルになってた
けど。そうですね。
これの、新しい色が出たんやとかね。カラーバリエーション豊かに揃いました
ね。どねするかって言ってね。
それ最初から出せるんやないんっていう。
いや、徐々になんですよ、そりゃ。
徐々なの？
徐々に商法としてそりゃ。
徐々園。
徐々園です。それ焼肉ですね、まさに。
びっくりした。
行きたいな。
もう一つ経済ニュースです。
はい。
タバコ一箱。
おう。
1000円に値上げすると。
うん。
最大で。
はい。
税収の増加は。うん。どのくらいあると思いますか？
この間なんかなかったっけ、そういったなんか試算したのが。
これはね、厚生労働省の研究班がまとめた数字で。
3兆。
あ、3兆ね。
いや、数百億なんじゃないですか。
数百億？
うん。
お前1000円値上げして？
うん。
こんそんだけ痛みを出して
説得力ありますね。
数百億ならやめようよ。
しみじみ言いますね。
数百億言ったらやめよう。
今日には行くのか。あ、千億とかなのかな。
うん。およそ1兆3000億という資産が。
で、それは1000値上げしたところで今の愛煙家がその本数すればってことでしょ？
あのですね、これはあの、その辺の統計も、統計値も全部含んでまして、はい、現在の1箱300円を、うん、まあ、あの、いろんなバリエーションあるんですけど、うん、400円から1000円の間に値上げした場合に、うんうん、禁煙するかどうかを、うん、統計学の手法で尋ねた調査の結果を使用して、うん、弾き出してると、うん。で、来年1月に値上げした場合、うん、500円に値上げした場合、うん、これは 37% の人が禁煙すると。
やめると。
お
4割近いですね。
1000円になると、はい、何パーセントやめると思う？
6割。
1000円よ。
うん。6割。
今1泊300円が3倍以上になるわけよ。
83%。
おー、ええとこ言うか。
いや、そうですか。そこまで進みますか。
これはね、みんなほぼやめます。96.3%。
いや、そうは言ってもやめられないんじゃないですか、そんなこと言ったので、
う
ん。
まあ、そうなん
まあ、その人たちが禁煙に挑戦すると。でも、その中でも、再び、タバコを吸ったり、まあ、本数を減らして、吸おうかという。
いやいや、本数を減らすっていうのは無理なんですよ。
無理よね。で、まあ、そういう人も多く。い
や、その可能性の話しても、はい。
うん。で、需要に関して言うと、タバコ需要に関してと、まあ、そうした場合でも、500円した場合でも、うん、まあ、68%、1000円では 44% にしか減らないとしていると。いうような試算で、うんうん、まあ、一箱1000円に上げますと、うん、税収1兆3000億円。
それをどうするんですか？
これどうやって使うの？何に使うの？
これ愛煙家に配ってくれるんですかね？
逆にね。
うん、
どうも、
稼ぐんだから。
ありがとうございました。うん、1兆3000億ばらまきますか？
ふるさと創生じゃないですか、
いやいや。いやいや。タバコ吸わない人にね、ばらまいてもしょうがないわけでしょ。うん、なんで我々の努力がですよ。
だからですよ。これ、あれですよ。ばらまきっていうか、それは本当のばらまきにしてみませんか一回。イベント化で。
いや、
だから、例えば。
ビルの屋上から。
ないです、ないです。
花坂じじいみたいに。
山口県の、喫煙家の皆様。
セスナかなんかで、飛んできて。
ばらまきクイズじゃないですよ、それは。ないですよ。
アジスの、キララ浜に お集まりください、かなって。で、タバコ吸う人たちが全部集まって。うん、さそれでは、税収増に伴う、ばらまき大会です。
1兆3000億円、スタートパーいいですね。
っていう、本当のばらまき。
いや、それは絶対ないです。
うん、ダメ？
ないです、ないです。
そしたらなんか、すごい盛り上がると思うけど、ね。
いや盛り上がりや
すい。日本が元気になると思うけど。
儲かる人だけ儲かるんで、また、うん。我々の知らないところで。
そうね。
で、ちょっと10年ぐらい経った後で、これは何だってことになって。うん、
あのさ、これは何
っていう。あのタバコ増税が、このような形に。
うん、だからまあ、我々、まあ、タバコを吸う人間としましてはですね、それは世間の皆様に、ご迷惑をおかけしていることも分かっておりますから、
はい、
あげていただいてもいいんですけども、それがどう使われるかっていうことですね。
そうだ
ね。ね、
うん、そうですね。
そうですよ。
だから、それ以外に、やはりまあ、消費税問題も言われておりますが、
はい、
他になんかあるんじゃないかなと思うんですよ。タバコ以外にも。
ありますでしょう、そら。
たくさん。
うん、よーきあるよ。
だから、こんなこと言うと怒られますけども、
はい、
なんだろうな、ブランド。
ブランド
品の、なんか、それあんたが持ってもしょうがないやろ。っていう人が買った場合の税金だとか。はい、
そうそうそう。
差別じゃないですか。
いやいや、差別というか。
どうやって見極めるんですか、それ。その人とそうじゃない人。
うん、
ね。身分相応税みたいなね。
うん。それはね、やっぱりね、レジでね、
読み取る。レジで読み取るんですよ。
読み取るんよ。体型含めて。
全部カードに、全部クレジットカードにそのデータがね、随時更新されるようになってるわけ。年収がいくらとか、家族構成とか。
こんなこと言うとね、怒られちゃいますけど。
怒られますよ。
でも、
怒られ
それこそ贅沢品じゃないですか。
いやー、ま
あ、ね、もうお金あるんだからしょうがないですよね、でもね。
そうね。
買えるんだから。
買ってもらわないと。
悔しかったら買ってみろって話ですよね。
うん、僕らはもうブランド品はもう、ね。
全然悔しくないけど。
買えないし、まあ興味もないですけどね。
ないですね。
うん、そういうなんかこう。
それよりかね、コクッ としたアンプを1台買うとかね、そういうのがいいじゃないですか。
ははははは。
これでどうなんだと。
ね。
ああ。
これは、この金額がついちょりますが、やっぱりそうなんかねって思いながらね。買うよね。
そうでしょうね。
あの、オーディオの価格は、やはりあれ適正なんですか？
僕はね、はあ、僕は適正と見てます。
適正ですか？
そうです。
いや、高いのは高いですよ。
まあそうしますよね。でもね、
いいものは、
うん、
いいんですけど、
うん、
ね、非常にね、いいものはね、要するに標準的な音にずっとフォーカスがあっていくんですよね。
はい。
なら本当に癖のないのが最大の長所でもあり、うん、それが最大の欠点でもあるようなことになってくるところが僕はあるかなと思うんですね。
はい、はい、はい。
もうそれはあんまり好きじゃない。
ああ、それはあんまり好きじゃない。おお、いやいや、
好みもないですか。
私が聞きましたのは、あのオーディオの価格設定は、うん、あれは妥当ですか。
妥当です。
ああ、うん、
はい、
そうなんだ。すごいですよ。
やっぱり、うん。で、その価格はやはり、その技術力ということですか。その技術開発費が転嫁されてるから、それと同時に、それをこう、みんなが買うような代物じゃないから、数限定生産だし、
うん、
だから、
それはメーカーによって違います。物量投入型のメーカーと。
だってびっくりするよ、スピーカー一本でさ、
ええ、
100万、ね、200万だ。いや、
あります、あります、ありますね。
中になんか万札入ってんのかなって調べることがあるからね。
もうね。
そういうのその分いらないから安くしてるって話ですね。
エンクロージャーの木が違うんでしょうね。木が。
木がね。
その木が育つまでに何年かかったのか。
うん、あ、そういうことか。
なるほど。
ああ。
それを切ってきて、
うん、
ね。マサメをきちっと揃えて、
うん、
それを何年乾かしたのかと。
はあ。
それをスウェーデンのなんとか木工で、どういった職人がどう削り出したの
か、
う
ん。誰が削ったんだと。そういったところまで。ああ、だからもう適正なのか。
まあ、そうです
ね。まあ、基本、大量に作るって大量に売れるもんじゃないんで。
まあそうですよね。
職人さんがね、作られてるんでしょ
う。うん。
配線だって手でね、
うん、
手できちっとこう組み上げていくもの、
はいはいはい、
プリントの基板じゃなくてね、
はいはい、
そういったものってやっぱり高いですよね。
なるほど、ね。
中を開けても工芸品のことありますよ。
うん、あ、そうですか。
こう箱を開けて、うわ、こんななっとったん。
へ
え。美しいねっていうね。それがやっぱり音としてきちっと出ますね。
はあ。
そういったところを見れば感動もするし、
するね。
やはり尊敬も。すると、
まあ。そうでしょうね。
聞けば、やっぱね、うん、クラプトンがそこにいますから。
ああ、CD かけるだけで。
折っちゃった、この間。クラプトンが。わしの前で歌えよった。
あ、ほんま。
わしの目の前で歌えよった。
へぇー。
で、ちょっと右奥に、うん、ドラムがいて、
うん、
右手前にコーラスの女性が3人並んでました。
はははは。そんな立体的な音が。
音がね。
うん。だから 5.1 とかって言わんでも、日本のスピーカーできちっと奥行きから空間を表現できるんですよ。
あ、そうなんだ。
だから私は 5.1 はあまり深入りしないっていうか全く一歩も踏み出してない。
ああ、プロの聞き方やね、
うん。
僕なんかもう勧められるがままに、ほらね、こらの、音が、もう、四方八方から来るからっつって、7.1 ですからね。
7.1?7.1。
乗りますね。まあ、乗るな。
座って聞いてるじゃないですか。ね。まあ、映画も見てたりするんですけど、その、いわゆるなんかピストル音が、左後ろの方から、プシャーンって来たり、一番すごいのは、ヘリコプターが飛んでくると、後ろの方から、バラバラバラバラ
上を通ってくるやつですね。
通過していくんだよ。
はいはい、
俺聞くとすごいなと思うけど、
ええ、
でも、俺、スピーカーに囲まれることはないやろって思うもん。なんでこんなスピーカーあるわけっていう。
いや、それはね、映画とか、ゲームとか、バイオハザードみたいにね、
うん、
左後ろの奥の方からカチャって音がするとかね、そういうのはそういったシステムがいいのかもしれませんけども、うん、基本ね、
音楽を楽しむときは、
ライブ会場に行って、うん、後ろにアーティストいますか？
いません、いません。まあ、よくコンサート会場でフライングスピーカーなんて言ってね、
あるある。
立体的にやる仕事がありますけどね、あんまり
やっぱり2チャンネルのスピーカーで部屋の特性を生かして、
うん、なるほどね。
え、ね、いかにその美しく、
ああそうか、
空間を作ってもらうか。
まあ音楽ね、芸術の秋だから、
そうですね。
そういうこだわりの音を聞いてね、
アートフルな感じ。
はい。
そしたらもうあれじゃないですか。もう一式やっちゃったらどうですか。そろそろ。
いやいやいや。
本題いきますかね。
はい。はい。本題は健康生活検定の話です。これはですね、社団法人の健康生活推進協会が今年2008年から始めた検定制度です。厚生労働省が発表しています健康日本21ですとか食事バランスガイドなどの健康推進の指針に基づく基礎知識をどの程度習得しているかという検定です、
うん、怒られちゃいますけど、
はい、
どうでもいいでしょ、
い
いです。
これは
今ね、鈴木アナが読んだこの本題の件、
はい、
聞いてませんでした、すみません。
あれどうでもいいですか、う
ん、ね、僕、まず、これで、県で、話したいことがあるんですけど、
はい、
うん、
これ、健康生活検定というのが、あるんです。
うんうん、
ね、これ、社団法人の、健康生活推進協会が、
出ました。
やってるんですよ。
社団法人、ね。
得意ですね、これ。なんか法人のこれがやるの。
ね、
で、これはどこがお金出して、あ、これ社団法人だから、いろんなところが、会社があれしてんのか。
う
ん、
いやー、どうなんだろうな、でも。
財団法人だったらあれだけどさ。
ね、で、まあ、厚生労働省が発表している、
うん、
いわゆる健康指針っていうね、
うん、
で、そういったものについて、あんたら、ちゃんと学んじょるかというような、検定をするんですよね。
うん、
ということは、
ええ、
まあ、それについてのこの冊子の類であるとか、
ね、
問題作成含めて、
ええ、まあ、そうでしょうね。
やはり、まあ、これ、競争入札だったのか、
うん、
随意だったのか知りませんが、
知りませんがね、
まあ、予算ついてると思うんですよね。で、このことをすることによって、国民の健康向上を目指すという、
うん、
まあ、企画コンセプトはそうなってるんでしょう。
うん、
そうですね。
どれぐらい使われてるかっていうことですよ。これやるために。これは、鈴木くんがチャレンジしたいと思いますか、これ。
いや、全然興味ないですね。これ。
まず、生活習慣病とはどんな病気？これ分かりますか？
どんな病気？あ、これ問題なんで、こういう問題が出るってことですね。
う
ん、
そうそうそう。
メ
タボリックシンドロームの診断基準は？
はあ、
っていうような。
って感じですね。
ウエストが85センチ以上で、
うん、
あと、なんか血液検査のなんとかの数字が、みたいな、うん。そういうのが2つか3つ重なると、メタボーみたいなさ。
なんかお金使うためにさ、この検定ブームに乗っかっただけみたいなね。
まあまあまあ、そう言うとね、怒られちゃう
かもしれ
ない。怒られますけど。そんな感じがするんですよね。国民の健康を本当に考えて、
はい、
広くこういったことを啓蒙したいんであれば、
ええ、
私は、ラジオを使っていただきたいと。
もちろんですよ。
思うんですよ。どんだけ予算があるんですか、これ。
そうですよ。
だから、例えば、メタロボリックシンドロームについて、ご存知ですか、はい、っていうような、
うん、
CM もそう。やりましょうよ。
キャンペーンとかできますよ。
ねえ。
民放ラジオ101社ありますから。
そうそう。
ありますね。
なんでしたら業務部の方ご紹介してもいいですよ、民放連の。
今すぐにでもね。
すぐにでも。
うん、世の中には、民間でこうね、ごくごく内輪で楽しむような検定も。
ありますね。
たくさんありますよね、趣味の範囲で。ね、それはそれでいいじゃないですか、いいです、別にね。うん、でも、こうやって国がね。
うん。
まあ、ある意味、主観というか、国民のことを考えてやるときに、こんなちっちゃいことやっててどうすんですかって思いませんか？
大きなお金でね。
うん。
で、これ終わったらまたこんな分厚い百科事典みたいな報告書がね、印刷される
わけ
です
よ。
来るわけですか。
報告書ね。
そうそうそう。
で、
これに大体7億かかる。
高いな、
ね、この検定がですね、中学生からの受験が可能で、
はい、
まあ初級、まあ中級、上級とかあるんですけども、初級受験者が30名以上集まれば、全国どこでも検定試験を行います。みたいな。なんだそれっていう。ね、こんなこと言うと怒られちゃいますけど。
はい。
え、
言っちゃいましたよ、だから、結構なこと。
いやいやいや、はい、思いませんか。だから、大事なことだと思うんですよ。
その
メタボ、
ね、
いや、
うん、
メタボが、その学説的にはいろいろ言われてますから、 本当のことはまだ未知数な部分もありますけれども、まあいずれにしても国民が健康になることはいいじゃないですか。
そうです。
みんな日々の暮らし、潤いある暮らしをっていうことで、で厚生労働者がそういうふうに言うっていうこともいいじゃないですか。
いいと思いますね。ね、
健康づくりをするためにはね、いろんなお金が必要なんですよ。
ね。
はい。
でその使い方がね。うん、やっぱりちょっとまとえてないなと思うんですよ。
例えばこうなんかスポーツジムに通うんだったらこんだけ補助しますとかね。こんだけ検定試験受けたらポイントがたまって、これはあそこのスポーツジムで使えますよとかね。
何かそういう立体的というか本当にみんなに届くような、
そうそうそうそう、
啓蒙活動でなければ予算どんどんどんどん出ていきますよ。
そうですね。そうです
よ。これ一回やったらまた来年やんなくちゃいけなくなっちゃうから。
そう。いや、これはね、前例がありますから。
ええ。
一回予算ついたらつくんだから。
まあそうですね。
ねえ。なくなることないんだから、やれば。
やればね。
これ大変ですよ。
まあ、大変なんだよ。カットカットできてんだから、こっちは。
だから、本当に、活用できるものを考えてみてはいかがですかという提案ですね。
まとまったんですかね。
今思わない？
まあ思いますけども。まあこれはこれで、まあじゃあ健康生活検定はね。
まあまあ。
まあそれよりね、いいアンプで聞きたいですよ。違うか。
よろしいですか。
アンプね。
はい。なるほどジャパン、次回9月26日金曜日配信まで、さよならさよならさよなら。 FM1